プロナンシエーショントレーニング、発音のトレーニングのことだけど、実際に発音のトレーニングというのを、その前には単語ということで、そのボキャブラリー全体の中で、ボキャブラリー全体の口の動きということを学んでもらったと思うけど、ここはさらに音素って言うんだけど、フォニームね。一つ一つの音の一番最小ユニットね。言語的な意味合いでの音の最小ユニットをフォニームっていうのね。音素って言ってるけど、その音素一個一個の発音のトレーニングをここで学びたいのね。もしかするとネイティブスピーカーが言語を学んでる時に音素ごとに練習というのはしてるかどうか微妙だよね。母音は明らかにしてる。赤ちゃんがお母さんの口見ながら、あーとかいいとか言ってるでしょ。でも、子音のレベルとなると、前にやったトレーニングのように単語レベルでやってると思うから、子音の発音だけを子供の頃、言語学習の中で分けてやっていない可能性は高いよね。ただし、子音を一生懸命練習してることはもちろんあると思うけど、ただ、我々がこのカリキュラムの中で母音だけじゃなく、子音も音素レベルで練習するようにしてきてるのは、これは重要な意味を持ってて、それは何かっていうと、英語と日本語、別に英語と日本語だけじゃないけど、すべての言語は同じ音素というのは全くないっていうことね。例えば、もちろん子音なんかは日本語にない子音が英語にいっぱいあるのは知ってるよね。例えばフリカティブって言って、摩擦音なんかは日本語にないでしょ。上の歯に下の唇を当てて摩擦させて発音するやつね。フってやつね。もちろん、地域だったり発音の仕方によっては歯に当てずに、その唇と唇の摩擦だけで発音することもあるんだけど、どちらにしても摩擦音ね、フリカティブってことね、まさに日本語のフリクションっていう摩擦って言葉はみんな聞いたことあると思うけど、まさにそれでフリカティブって言うんだけど、そういったフリカティブのその音なんか日本語にないよね。フリカティブっていうのは一つの特徴だよね。 F と V っていうのは実は全く音なのね、同じ音なのね。英語で言うと V ってのは V ね、 V っていうフリカティブであり、さらに、ボーカルコード。声帯を震わす音が V で、声帯を震わさないと無声音って言ってるけど、それは F なのね。P と B の問題じゃ、P っていうのは、P、B っていうのはこれバイラビアルって言うんだけど、バイラビアルって唇ね。上の唇と下の唇を利用して発音するから、P とか B なのね。日本語のパピプペポってあんまり、唇をパーンって破裂させる感じしないよね。日本でパピプペポって言うと、そんなにしないでしょ。でも英語の場合、P とか、でもかなりはっきりとプーって言うのね。日本だってプーって言ってポッパイって言う人いるかもしれないけど、英語は特に思いっきりプーって言うのね。そのバイラビアル度が高いっていうの。で、もちろんその P のと B は全く、ボーイの B ね。は全く同じで、口の形はね。口の形っていうのは前にも言ったと思うけど、口外ね、口の中の空間の形と、歯の使い方と舌の使い方と唇の使い方合わせて口の使い方だけど、それは P と B は全く同じで、声帯を震わせると B になって、震わせないと P になるのね。まあその P と B のバイラブラルだとか、そのさっきの F と B のフリカティブみたいなのは、その日本語とちょっと違う、もしくは元々ないみたいなのは知られてると思うけど、それ実際は元もないとかそういうレベルじゃなく、すべてのシーンが全部日本語とは違うのね。微妙に違うのね。だから、昔から使われてる IPN、インターナショナルフォネティックアルファベットって言われてるけど、発音記号ね。発音記号っていうのはほとんど無意味なのね。言語学者たちが未知の言語を記録していくのに、それに近い音として記述していくのは、まあ使えるかもしれないけど、それを使って発音しようとしても絶対ダメですよってことね。だから発音記号という概念はやめた方がいいです。それよりは元のネイティブの発音を母音子音でしっかり覚えておく必要があるってことね。母音は A や O の5つしかないわけだから、そんな違うわけないと思っても、実際はさっき言った舌の位置であり口の動きね、実は口のその口蓋は常にリアルタイムに動いてるわけだから、常に同じ格好してるわけじゃないけど、その口蓋の形、動き、そして唇の使い方も含めて、実は A や O も日本語と英語では違うのね。違うだけじゃなく、本当に違う。違うってのは、微妙に違うだけじゃなく、本気で違うのは、例えば E なんかはそうだよね。日本語の E はほとんど口を横に広げないけど、英語の E は思いっきり横に口広げるでしょ。E っていう字。だから、英語文化では、写真撮るとき、チーズっていうのね。それはチーって言ってるときに、E の音で思いっきり横口広げるから、スマイルの顔になるのね。日本人にチーズって言わせても、全然口横広げないのね。日本語の E は口を横に広げない言語だから。 まさにそれなんかいい例だけど、実際はエイヤウ、アイウェイの音も全部日本語と英語では違うし、すべての芯は違いますってこと。もちろん、ここではフルマント周波数のことは言ってないけど、フルマント周波数がもともと違うんだから、最初からそういう意味でも全部違うわけだけど。そういった意味で、ネイティブか子供が親の口を、だいたいお母さんの口を見ながら、あーとかいいとか発音を学んでいくんだけど、その時に母音は徹底的に口を見ながら学んでいくけど、芯はおそらく独立ではなく単語として練習してってるから、さっきのトイック模試のボキャブラリートレーニングの方がネイティブの練習に近いと思うんだけど、ただ日本語の芯を矯正していかなきゃいけないので、そういう意味では芯の発音トレーニングをちゃんと口の動きをしっかりと入れているので、それを練習してほしいってことね。で、それと母音においては実は日本語にはない母音が英語にあって、それがうーってことね。全ての母音ね、エイヤオウがその単語の中でアクセントがないときは母音のエイヤオウという音じゃなく全部うーっていう手抜きの音に変わるのね。だいたい言語っていうのは進化していくと手抜きになっていくの。日本語もそうだけど、英語の場合は思いっきりその手抜きが上手で、アクセントのないときは、母音は全部うーなのね。うーって音ね。例えば、vocabulary ってだったら、vocabulary で、わかる？アクセントは vocabulary だから、vocabulary でしょ？ vocabulary って言っても、実際は vocab のところにアクセントがあるわけだから、vocabulary の V の後の O はうーなのね。日本語だと、ボキャブラリーは、カタカナで言うと、ボキャブラリーって言うんだっけ？ボキャブラリー？日本語でカタカナでどうやって発音するのか忘れちゃったけど、でも、ボキャブラリーとか言うでしょ？その時、その最初のボは、バビブベオのボって書くじゃん。で、ボキャでしょ？そうすると、ボの後に、V の後のオをちゃんとオって発音するじゃん。日本語だと、ボキャブラリーって。でも、英語の場合は、V の後のオは、オって発音しないのね。うなのね。だから、vocabulary なのね。vocabulary。その、もちろん、vocabulary の、後ろの bulary の、ビューも、ビューって発音したら、ブーなのね。vocabulary ね。日本語だと、vocabulary かもしれないけど、bulary ね。vocabulary ね。これ、アクセントのないとこは基本的に、うーですよってことね。例えば、ここにあるのだと、vacation もそうだよね。vacation っていうときに、vacation でしょ？ってことは、ation だから、vacation の a のところにあるときはちゃんと a って発音するけど、でも最初の va の後は vacation でしょ。日本語だと、例えば vacation ってはっきり、ba とか言うとから、v の後の a を vacation って発音すると思うけど、カタカナ言葉だと。英語だと ba って、あって発音しないのね。vacation なのね。うんなのね。だからスペリングだと明らかに vacation の最初の v の後の a は a って書いてあるから、vacation って発音したくなっちゃうけど、それは間違いだってことね。vacation と発音しないのね。vacation なのね。v の後、a なのに u なのね。vacation。わかる？それは、なんていうの、英語は進化した言語の一つだから、日本語だって進化してないわけじゃないと思うけど、少なくとも英語は手抜き言語の一つだから、アクセントのないところは全部、エイヤーをうともう一つ母音がありますよ。うーって音ね。それは意外と知られてないのね。日本人に面白いでしょ。実際だから丁寧にわざわざ発音しちゃうんで。だからカタカナ言葉って母音がすごく多いんだよね。英語ではうーって手抜きしちゃうやつとかが載ってんのね。そういった意味も含めて母音芯を一個一個口の動きを練習しながら学ぶというのは意味があると思うので、この中にしっかりと入ってます。もちろんこれは発音を正確に口の形を真似していく。いつも言ってるように口の形というのは、口蓋の形、歯の動き、舌の動き、そして唇の動き全部だけど、真似をすることによって自分のリスニング能力も当然上がっていきますよってことね。で、できればこの口の動きに合わせて自分がちゃんと発音して、そしてまさにその発音を学びながら他のところのその教材で来てる音の正確に認識をするように利用していってもらうと、だんだんだんだん自分の発音が上手になるだけではなく、リスニングがしっかりできるってことね。自分が音を出せない音を認識するっていうのはそれは無理ですよっていうことね。じゃあ、プロナンセーショントレーニング説明を真似します。